お放送ステーション。このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りします。今日のお話は元光寺の福間元雄さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日のタイトルは思い出を風船に変えてというものです。このお話はあるおじいちゃんとその孫が思い出を語り合うお話です。おすすめポイントは2つあります。1つ目は思い出を風船に例えているところ、色や数で例えているから分かりやすい。2つ目は認知症という病気を小さな子でも分かるように飛んでいく風船に例えているところです。小学校1年生から3年生でも分かりやすい絵本です。ぜひ読んでみよう。今ご紹介しましたのは飛んでいった風船はという題名の絵本を6年生の女の子がまとめてくれたものでした。私はその女の子とお通夜の場で出会いました。その女の子のおばあちゃまが亡くなられて、お通夜お葬儀を私が務めました。私は絵本のお坊さんとしてこれまで20年ほど御門徒さんや御門徒さんのお通夜お葬式の場面で絵本の読み聞かせを続けてきました。お通夜ご法事は大切な方が亡くなられた悲しみの場ではあります。同時に子どもたちにとっても大切な時間だったなぁと思い出していただけるよう重ねている試行錯誤の一つです。そのお通夜で読んだ絵本を孫であるこの女の子がこんな風にまとめて学校で紹介をしてくれました。おばあちゃまの納骨の時、そのまとめてくれたものをご家族の方が私に手渡してくれました。とても嬉しかったです。ジェシー・オリベロスという方が書かれ、落合恵子という方が訳されたこの絵本は、ある介護職の方から紹介されたものでした。当時は新型コロナの対策中でしたから、オンラインで読み聞かせをしてくださいました。初めてお話を聞いたとき、絵本の後半になるほど胸が締め付けられ、涙がこぼれて仕方ありませんでした。そして最後のどんでん返しに、ほっと胸をなで下ろしました。オンラインが終わるとすぐ絵本の題名を検索し書店に注文しました。それ以来研修会や講演会などで読ませていただく大切な絵本の一冊となっています。私が今の三好市のお寺に迎えられた時は3世代同居でした。私の祖母にあたる方は一時期幻想や幻聴徘徊などが大変でした。今となってはあれが認知症の症状だったのだと気がつくようになりましたが、その当時は一つも知識がありませんでした。様子が変わっていく祖母の姿を見ながら、私自身も年を重ねていくことへの心配や不安が大きくなっていきました。さらに御門徒さんのご相談を受ける中でも、やはり認知症に関するものが増えてきました。いつまでも目を背けていてはいけないと思って、認知症介護の勉強会に参加しました。それは三好春樹という方が担当された講座でした。受講生は当然、介護職や看護職の方々で、ソウルである私は一人ぐらいだったでしょうか。認知症に関する私の先入観を見事にひっくり返してくださった先生です。その講座がご縁で、私のお寺でも、2度ほどお迎えしたことがあります。さらにそのお仲間が集うオンラインサロンにも参加させていただき、そこでは介護のノウハウや大変さだけではなく、介護を通して学ぶことの数々、人間としての深さを学ばせていただくことができました。認知症に関する心配や不安が和らいでいく実感がありました。そのオンラインサロンでこの絵本にも出会いました。認知症というものは人それぞれの現れ方をしますけれど、その中にはこれまでの思い出、記憶が失われていくというものがありますね。この絵本はたくさん持っていた思い出の一つ一つを孫に誇らしく話しているところから始まります。やがてその思い出という風船の一つ一つがおじいちゃんの手を離れていくのです。 おじいちゃんからすべての風船がなくなってしまうという辛い場面も描かれます。年を取ると誰にも起こることなのよとお母さんがなだめます。とても切なくなる場面です。やっぱり年には勝てないな、仕方ないんだなと読み手も投げやりな気持ちになります。ところが次の場面で大どんでん返しが起こるのです。よく見ると孫の風船が増えているではありませんか。おじいちゃんが手放したはずの風船を孫が代わりに手にしているのです。つまりそれはおじいちゃんの直接体験が孫の間接体験という思い出になっているのでした。おじいちゃんの思い出はすべてあなたのものよというお母さんの言葉で一気にほっとした空気が流れます。そして最後のページは僕のものになった思い出をおじいちゃんに聞かせてあげるというとてもほっこりするページで締めくくられています。
素敵なお話ですね。
そうですね。今私たちの国では社会的な孤立、孤独が大きな課題となっています。認知症ということをたった一人の人生でまとめてしまうならそれは大変つらいことばかりです。でもこの絵本はさまざまなつながりの中で生きることが自分だけではなく次の世代にとっても大きな力になることを教えているなと私は受け止めました。これまで生きてこられた方々の悲喜こもごもの思い出、そこにはかつての大きな戦争の体験も含まれますね。それらが次の世代に語られ引き継がれた時、それらの思い出は次の世代が生きる大切なヒント、道しるべになると思っています。決して死んだらしまいの人生ではありません。前の世代が悩み苦しみ求め願ったもの、たとえそれがその時に完結しないものとしても、そのように歩んだ方々の声や言葉や姿が思い出となっていると思います。実際にお通夜ご法事という場面で多くの思い出を語られ、それを受け取っておられるご遺族のお姿から私はそう実感しています。今年は浄土真宗を開かれた親鸞というお坊様が誕生されて850年、浄土真宗が開かれて800年という大きな節目の年です。親鸞様は90歳まで生きられました。あの当時としては大変な長生きをされた方ですね。でもそれは単に長生きということにはとどまりません。それだけ多くの方々の生活とそれに伴う苦悩を見続けられたということです。そしてその一人一人に阿弥陀如来のお慈悲が届いていることの心強さを説き、その喜びを共にされた方だったのです。だからこそ親鸞様のお言葉は800年経った今でも多くの方々の思い出となり、この私を支える言葉となっているのです。例えば御門徒さんにとって一番慣れ親しんでいる言葉の一つは正真偈だと思います。あれは親鸞様が表された教行信証の要約にあたりますから、今から800年前に遡ることができるのです。それだけでも驚きませんか。試しにあなたのお宅に正真偈以外に800年前の言葉が残っているか調べてみてください。しかも正真偈を代々唱え続けてきたという生活体験になっていることもさらにすごいことなのです。さあ、あなたにとって一番思い出深い方はどなたですか。またその方からいただいた言葉はどんなものでしたか。あなたは大切な方にどんな言葉を残したいですか。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
言葉というのはその人の思い出となってずっと残っていくものなんですね。
そう思いますね。
素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
お話は元光寺福間玄祐さんでした。お坊さんステーションへのご意見ご感想やお坊さんへ聞いてみたいことがありましたら番組まで何でもお寄せください。メールアドレスは eve@fm777.co.jp、 ive@ fm777.co.jp まで。お坊さんステーション、このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りしました。